それでは続きまして、第5位お願いします。
はい、
今スタジオがだんだんなんか引いてますねあの会話に参加しているんで、皆さんあの眠たそうにしてるんでは
い、それでは第5位は乾電池が発明される。
はい、これあの別にあのベンガルとかですね、
東京からってよ
あのこれはですね、あの今もう当たり前に使っている乾電池、単1、単2、単3、単4、単5っていうのがありますけども、
はい、
あれをですね、あれはあの特許はですね、アメリカのどっかの会社の特許なんですよ、ところがですね、あれを形にしたのはですね、実は日本人だったんですよ。
あら、そうだったんですか。
日本人だったんです、日本人がああいう形を作ったらですね、さぞや便利だろうということでですね、作ったのが最初なんですよ、全くあの形を。その形があのアメリカに流れていって、アメリカが先に特許を取ったという、汚いですね、
もう盗まれちゃいました。
盗まれちゃった、
はい、もったいない。
なんか日本人損してますね。
そうですね、
なんかフロッピーディスクもでしたっけ。
ああ、そうですね、
あのドクター中松でしたっけ。
そうですね、あの、怪しい人が、
怪しい人が、
発明してますけど、
ですからね、なかなか優れた人もいたわけですよ。
はい、
それをですね、私はあの何としてもアピールしたかったという、これは大きな出来事です。今乾電池がもしなかったらと思うとですね、
そうですね、ですね、とても
懐中電灯ないわけですよ、
そうか、
ヘッドすると、
はい、
そうですね、なんかとかく日本はこう攻められるじゃないですか、外国とかに、
なん
でもこう応用して、
そうそう。
だからこれは声を大にしてですね、まああちこちによく書いてあるんですよ。それ駅前とかにスローガンで、北方四島改正とか書いてあるんです
よ。書い
てあるんですよ。乾電池の特許改正とか。
そうしますか。
アメリカ大使館の前で今度あの、なんか、あの、ハンストでもやってるなんてダメです。
ああ、いいですね。
ダメだ、乾電池改正とか。
俺たちのものだ、
俺たちのものだ。
だから叫んでほしいですね。
なんかね。
あの言ってほしいですね。
はい。
はい。それでは続きまして第4位です。
はい。第4位は、日中戦争の勃発。
ねえ、あの、このベストランなんかあらかじめ申し上げておりますが、太平洋戦争出てきません。第二次大戦出てきません。
そうですね。
第一次大戦出てきません。
はい、
日中戦争です。
まあ、日中戦争は、まあ、それなりにみんな知ってることだとは思うんですけども
、ね。夢はありますけど。
でも、あの、今の若い子は、
はい、
太平洋戦争は知ってても、日中戦争は、わかんないですよ。
あ、そうです
ね。日中戦争とかシナ事変とか言ったってピンとこないですよ、だって。
はい。
これもあの、要するに日本がですね、あの、10年間ぐらいずっと戦争をやりっぱなしになっちゃうわけですからね。
うん、うん。
その時生まれた子供が10歳になるまで戦争やってるんですよ。
あ、そうか。
バーもいいんですよね。
最近戦争ってないですね、そんなね。
そうですね。10年も続く戦争っていうのはなかなかないですね。
まあ、よっぽど暇なね。でですね、まあこれはあの、まあなんていうんですか、その列強、まあ欧米列強のですね、
うん、
まああの、が、まあアジアにどんどんその植民地化政策を進めていってですね、侵略をしてきたわけです。
はい、
最初に悪いことしたのは奴らなんですよ。
うん、
でそのやり方を真似しちゃったんですね、バカな人
やめときゃいいのに。
やめときゃいいのに。ほんでですね、よしはいいのに中国なんかに行っちゃったんですよ。
ね、
中国。
うん、
考えてみてください。中国にあんなひざだっぴろいとこ行って何しようっつうんだろう、うん、だってですよ。
そうか、中国、
ね。だって、これあの、子供でもわかる話なんですけどね。
はい。
日本列島のこう地図を思い浮かべてください。
はい。
その日本列島にですね、びっしりと人間が立ってると思ってください。すぐ止めになって。人間が。
はい。
びっしりと。
はい。
もう人間、あ、もう動く隙間がないぐらい人間がいるんですよ。すべてに。
うん。
ね、
うん。
その人間を全部ですよ。こそっと連れて中国大陸に、持ってってですよ、
うん、
そこでバッと放ったとしましょう。それで中国の人たちを思い追いかけたとしましょう。それでも捕まえきらないですよ。
ああ、
そうですね。
確かに。
なるほど。
あんだけ広いんだから。
あんだけね、
うん。だから日本軍がいくら攻めていったってですね、向こうに逃げちゃうんだから。
そう。終わりがないわけ。
終わりがないわけですよ。よくまああんなところに攻めていったなっていう。バカじゃねえかと私は思ってるんですけど。
トップダウン資源っていうのもないですよね。
野原があってなんか農作物作れるぐらいで思ってて、あんな寒いところじゃ米も作れない
ですよ、ね。そうですよね、うん。何しようとしてたんでしょう、そういう。
まだ南の方にほら石油とかゴムだとかって言ってるのはまだわかるんですよね。何が悲しいって中国だったみたい
な。なんだったんだろう。
あれだったらもう中国と最初から組んじゃってですよ。
うん、
中国と仲良くして、ね、日中連合にしちゃってですね、
う
ん、他のことをなんか他の国に攻め入ってたらもっと面白かったかもしれないね。だからそういう、だからなぜわからないですよね。
あのデカさが良かったんですかね。中国の。
なんかね、 あの豊臣秀吉があの朝鮮出兵して、うん、でやがて中国まで攻めてて世界征服してやろうってあのトンマのお父さん考えたんですよ、はいはい、それと同じような考えにしやがったんですよ、ね、もともと西郷隆盛ってバカがいないあいつのせいかも
しれない、そこまでです
ね、バカばかりです、
バカばかり
さてそれでは第3位お願いします。
はい、第3位、あこれはちょっと有名ですね。
あそうですね、
関ヶ原の合戦、
はい、ねえ、これはですね、私は関ヶ原の合戦の時ですね、天下分け目でですね、はい、あの徳川勝ったからどうのこうのとかってそういう話をしたりではありません、うん、これ何が言いたいかというとですね、うん、日本人の本性が現れてる、
本性、
この戦いの中で、
まあ、あのいろんな人ですね、いろんなあのよくカーキ色でですね、菊の御紋をつけてですね、軍艦流してる車とか走ってますね、
はい、見ますね、
見ますね、
あれなんか見るとですね、正義とかですね、
はい、
義とかですね、
書いてあります
ね、なんか忠義とかね、
愛国心、
愛国心とかね、そんなのがない国民が日本ですから。
ないですか、
もう。ないです、うん、
あら。
日本人はですね、裏切りとですね、はい、暴力とですね、うん、まあ、その人を騙すこと、
うん、
そして猜疑心の塊、はい、いけすかない奴らが日本人です。
うん、いいとこないですね。
それがこの関ヶ原の合戦に現れております。うん、もう、あの、まさに西軍が勝つことが分かっていたにもかかわらず、まあ、あの、今、楓が泣いております、ね。結果的にですね、裏切りによってですね、まあひっくり返されてしまうわけです、
はい、
裏切りと寝返り、
うん、
あれですよ、
汚いですね、
汚いです
ね、
すべてにおいて汚い、これが、うん、このだからこの辺がですね、まあ、日本人は信用しちゃいけないって外人が言います、ま
あ、
それはですね、この関ヶ原の合戦ですよ、やっぱり、本当だったら西軍が勝ってなきゃおかしいんですもん、だって
ああ軍勢的には、まあ
うん、許せないですね、長宗我部じゃなくて、長宗我部じゃないや、あの
小早川
が、
はい、
ね、
小早川
とか夏香とかですね、はい、まあ夏香はいいのか、あのまあいいですよ、あのね、いいんですけど、いっぱい
名前がいっぱい
長くなるんで、
ええ
ね、そういうような話でございます、
はい
はい、ちょっと巻きで行き始めてますけど、
はい、じゃあそれでは第2位です。
はい、第2位、守護地頭を置く、
はい、これはですね、
これは、なんか意外なところが来ましたね、うん。
これ言ってみればですね、まあ、あの、大名の始まりですから、これが。
ああ、そうですよね。
ね
う
ん、その、要するに武家社会の始まりと言っていいんじゃないですかね。
はい。
あの、いい国作ろう鎌倉幕府なんていうトンマのやつがいますけども、
はい、
あれは、あの、幕府ができたんじゃなくて、頼朝が、あの、征夷大将軍に任じられたというだけであってですね、うん、鎌倉幕府というのはですね、
はい、
あったのかどうかもわかんないんですよ、あんなものは。
ああ。
幕府という名前は後から付けられたようなもんでですね。ああ。ですからね、あの基本的にやっぱり大名がこう確立してですね、
うん、
守護大名ができてってですね、それでそこがまた喧嘩し始めてですね、でまた下克上で裏切りが連続するわけですよ。それでもうまた乱が続いてですね、応仁の乱まで行っちゃうわけですよね、
はいはい、
それで今度戦国時代に突入していくわけじゃないですか、うん、もうまさにですね、その原点、日本人の裏切りとかですね、その強欲なですね、土地神話の生まれ、もう要するにバブルの始まりがここにあるわけですよ。土地をゲットすればなんとかなる、
あ、実験を持っちゃったわけですね、
あ、一生懸命って言葉がありますね、
はい、
一生懸命じゃない、一生懸命自分の持ってる領地だけを必死になって守るという、
あ、
でついでに領地を増やしていくというですね、その原点がここにあるんじゃないかと私は見ておりますね、守護地頭、そして関ヶ原、
はい、
日中戦争、これがもう日本人のとんまなところが全部現れて
る、ね、そうですか、
さて、FMC が選ぶ1000年代の重大ニュース、
はい、
輝く第1位を発表してください。
はい、第1位はノモンハン事件、
事件ですね、
あ、事件、
はい、ノモンハン事件
なんか聞き慣れない言葉ではあります
ね。これはあのモンゴルのね、あのとあのソビエトとの国境付近で起きた日本軍とソビエト軍の大規模な戦闘でございますけどね、これは何が言いたいかというとです、
はい、
これ日本人のですね、あの根性神話の根性でなんとかなると、精神論のですね、
そうですね、
まあ精神論というのはもともと例えばあの佐賀の葉隠ですとかですね、いろいろありますけども、そういったところからこうだんだんなんかあの歪曲していってですね、
うん、
でしまいにはあの東条英機があの先人君でしたっけ、そういうあの死して旅衆の恥ずかしめを受けず
という
、
あ、ありますね、
はい、死して旅衆の恥ずかしめを受けずっていうのは、捕虜になったら死になさいっていう言い方なんですけども、そうですね、しかし捕虜になってしまったらどうしなさいっていうことを言わないんで、日本の兵隊っていうのは捕虜になったらペラペラペラペラいろんなこと喋ったんですよ、その点あの欧米 部屋の兵隊はですね、捕まった時には何をしなさいっていうのが教育されてるんで、降伏した後に敵の飯をたらふく食えという、はい、でいろんなことをですね、教えられてるわけですよ。
生き延びてこいと。
生き延びてこいと。そういったことをして、日本人がダメなのはですね、その中途半端なところなんですけども、そのですね、もう先進論で何とかしようとしてしまった戦いがこれでございます。ソビエト軍はですね、当時最新鋭の戦車でやってきました。日本軍は歩兵です。
またまた。
戦車対歩兵。ね、それで戦いに行こうっていうのはすごいですね。ね、で日本が戦った、まあ、の武器、うん、これはですね、素晴らしい最新兵器を使いました。はい、サイダービン。サイダービンガソリンを全て火つけてるという、まるで言ってみればですね、全教頭とかですね、アルファとか中核がやったことをですね、なんとですね、はい、戦車に向かってやったんですよ。偉いですね、やっぱ角丸派とか学んでほしいですね。で、当時のその戦車がボロでしてですね、その、ガソリンにつけられるとですね、一発で燃え上がっちゃうんですよ。
一応、
だからなかなか、頑張ったんですけども、でも戦車にみんな踏み潰されちゃいましてですね、うん、大量に死んじゃうんですけどもね、はい、だから要するにハイテクを無視してですね、精神論で何とかしようという風土がです、ね、ここでもうすでに始まっているという。
今でもまだ根強く残ってますからね。
ダメです。うちはもう精神論嫌いですからね。疲れたらやめるという。
大丈夫いいな。
まあ、ちなみにこのノモファ事変ですけども、はい、まあ、その山の上からですね、それをその模様、日本軍がコテンパンにやられる模様ですね、はい、じーっと見てたのがうちの親父でございました。
高みの見物、
高みの見物してたという。ひどい話があるわけでありましたですね。ちなみにこのノモハン事変の時もですね、はい、731部隊という石井部隊という非常にこうひどいことが、人体実験やったトンマの部隊がありますね。 あいつらが出ててですね、はい、沼地にですね、いろんな金を撒いてます。
金
を、
はい、
うん、でその水誰が飲んだかというと日本兵が飲んだ。
あれ、
これは日本兵が飲むこと分かって撒いたんですよ。
あら、
で奴らに飲ませてどうなるかということを実験させようということで、その細菌兵器の実験をなんとてめえの兵隊でやってるんですよ、奴ら。
どうしたかったんでしょうね。
だからよくわからない。ノモハン事変の生き残りの人はもうどこで探し出して奴らをこうやっぱりあだを取った方がいいと思います。参考資料としては映画生き生きて新聞というのがありますので、それを見てください。徹底的にやっていただきたいなと思われてございます。
なんか国内に敵を作ってるという素晴らしい国ですね、日本。
はい、日本人だからそういうことなんですよ。だからこの1000年代はですね、うん、まさに日本人の精神が荒廃していった1000年です。
ああ、
だからここからのですね、2000年からはですね、いかに今これをこの反省に立ち返ればですね、この見てください、このベスト10、はい、これを考えていけばですね、これと違うことをやっていこうとすればですね、日本良くなるんですよ。見事じゃないですか。見事にまとめましたね。
なるほど。
私も今しゃべりながらすごい。ここに政策があるわけですよ、日本の。
なるほど。
コンセプトがあるわけですよ。これでいくべきですね。
素晴らしい。
これから2000年始まりますけれども、
喋り手としては一流だ。ちょっと私思ってしまいました。
はい、
以上。
長々と2000年代を、
はい、2000年振り返って、
なんかこう歴史年表とかですとですね、はい、結構こう何々幕府が成立しただとか、
はい、
いろんなそういう大きいことがですね、
うん、
もう取り沙汰されてますけども。結構いろんなことあったんですね。
そうですね。我々が知らないところでもいろんな事件がやっぱり起きてるんです。
じゃあまあ、番組はこの辺で、
はい、
ぼっとしてる人たちがいるんで、まあ一言ずつ拾って、はい、そろそろ終わりにしないと、次の宴会に引っかかるんで、じゃあ、アナル島田さんからまず。
まあ、もうすぐ1000年代も終わりますんで、一つ2000年はですね、明るく、楽しく生きていこうと。思っておりますんで、
はい、
一つ来年もよろしくお願いいたしたいと思います。ま
あ、2000年こそ病気を治していただ
いて、はい、薬に頼るのはやめます。
はい。
はい、
さあ、どんどん言ってください。とっとと言ってください。
そうですね。ミレニアムって言ってますけど、皆さんちゃんとミレニアムの意味分かって使ってるのかなって思うこともあるんですけど、そんなことはどうでもよくて。
あれでしょ、なんかナビスコのディッツのなんとかというやつ、塩の少ないやつとか、
ね、そうですね。美味しいですよ。
プレミアム、うん、よくわかんなかった。 そうですね、来年2000年になって、まあ今年もまあまあいい年だったんですけど、来年もっといい年にしたいですね。
はい、
はい、頑張りたいと思います。はい、
どうも、何を喋っていいんだかって感じなんですけど、今年もちょっとあんまいい年じゃなかったんで、来年こそはちょっといい年になると思っております。
来年もますます髪が錆びてさあ次行きましょうさあとっさと覚えてます。はい、
まだここに入って日は浅いので、来年はもっと頑張っていきたいと思います。
はい、頑張ってください。
とりあえず風邪を治そうと思ってます。それだけです。
はい、あっちにお母ちゃんがいるんですけど、拾えるでしょうか音は。
あ、お母ちゃんただいま授乳中でございます。
あ、そうですか失礼しました。
今楓ちゃんをあやしておられるところで、はい、それではですね、ここで突然なんですけれども、ちょっと皆さんからの気持ちといいますか、種田さんにここで、お誕生日だということで花束を、
ね、
プレゼントしたいと思います
一番似合わないものを持ってきました。
おめでとうございます。
あ、まあそこら辺置いといてです
ねとりあえずちゃんと受け取ってください
住所しましょうよ。
はい、それでは私たちを代表しまして、エルニーニョ文香から、は
い、あ、どうもありがとうございます。
はい、
あ、どうも、カメラ貸して
そうですね、
いただきました。いただきました。これはどうやって食べるんですか。ありがとうございます。
好きな
よ。どうもありがとうございます。というわけで、長々とお送りしてまいりました、明るいじゃないですか。
ちょっとこれすいません、
ケアシーの逆襲、
はい、
まあ、来年はもうちょっとしっかり番組やりたいと思います。次は行く年来る年でお会いします。
あ、そうですね、行く年来る年はパーソナリティがこれまた
もうフレッシュな
巻いてますんで。
あ、そうですね、
そう、一言が、あ、またということで、では皆さんごきげんよう、さようなら